もしもし、テレフォン人生相談勝野博です。よろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いします。
今日はどんなご相談ですか？
私の今後の生き方についてアドバイスいただけたらなと思います。
今後の生き方。
はい。
あなたおいくつですか？
52です。
52歳。
はい。
奥様は？
46です。
46歳。お子さんは？
はい、長女が21。
はい。
次女が20歳。
はい。
で、長男が10歳です。
お仕事は会社員かなんかですか？
え、会社員やっております。
はい、
はい。
それであのご相談が今後の生き方と言いますと、
妻がですね、
はい、
2年ほど前に自殺しまして、それでまあ一命は取り留めたんですけど、
はい、
心臓が止まった時間が数分間ありまして、ね、意識が戻らないまま2年間、まあ、病院で今入院中です。
はい。
でまあ子供たちもショックを受けたままで、
はい、
寂しい思いをしてですね、
はい、
まあ、過ごしてまして、
はい、
でまあ私自身も心が相当寂しい、
はい、
あるいは悲しいんですけど、
はい、
まあ入院費とか子供の学費とかですね、
はい、
まあ、そういった面があるんで、この2年間がむしゃらにやってきたんですけど、
はい、
まあ、今後もこの状態がこう続くとなると、まあ、どっかで心が折れちゃうんじゃないかなということでですね。
なるほど。奥様の自殺をしようとしたきっかけとか何かお聞きしてよろしいですか？
はい、次女が、はい、まあ、妻が結構いい高校に進めてですね、
はい、
私はちょっと多分入れても一番下の方でついていくのきついからっていうことで止めたんですけど、
うん、
妻が強引に入学させまして、
はい、
やっぱり案の定1年ぐらいで学校に行くのが嫌だっていうことになってきてですね、
はい、
でも妻がどうしようかって私に相談したんですけど、私はちょっとあれほど言ったじゃないかっていうことでですね、
はい、
ちょっと冷戦状態が半年ぐらい続いて仕事に熱中しちゃったもんで、はい、まあ、妻がそこでちょっと鬱つ状態が始まっちゃったんですね、
はい、
でまあそれで次女はもっと自由な高校に転入したんですけど、
はい、
結局のところですね、妻が自分の主張することに自信が持てなくなってきて、それでまあいろんなことがなかなか自分の主張ができなくなって鬱が続いてたっていうことですね。
その結果ということですね。
はい。
それで今日のご相談の内容としたら、こういう状況の中で奥様の看病と仕事と子育てと、
はいはい、
この中で自分が折れそうになっていくということですね。
このままこう頑張り続ければいいんでしょうけど、
はい、
まあ私もちょっとこの将来的に何もこう明るい見通しがないまま、おそらく定年退職になったら、
はい、
入院費払えないんで在宅介護になると思うんですけど、
はい、
まあ、そういった場合の自信もあまりないですし、
はい、
だそういった面見ると将来もその、まあ、医者が言うには意識が戻る可能性はほぼゼロだっていうことを言ってますんで、将来的に明るい未来がないのに、
はい、
このまま頑張り続けるかなっていうのがちょっとすごくいつも悲観的に考えちゃって、
はい、
どういう心の在り方でと言いますか、どういう過ごし方と言いますか、どういう考え方で将来に向かって生きていけばいいのかなっていうアドバイスいただけたらなと思うんですけど。
わかりました。
はい。
ではですね、
はい、
今日は心についてのエッセイストとしておなじみのマドマーゼル愛先生がいらっしゃいますので、
はい、
ちょっといろいろお伺いしてみたいと思います。先生、
そういうことです。お願いいたします。
なんか大変な事情、状況ですよね、やっぱりね。
はい。
まあ、状況はよく分かったんですけれども、
はい、
ちょっと一番今心配なのがね、
はい、
一流校に 入れさに入ってついていけなくなった子っていうのは次女の子ですよね、はい、それで次女の子はこのお母様がそうなったことに一種関係しているよね、深くね。
はい。
それでそこら辺の心理的なものってどういうふうになってるのかしら今。
そのことについてはそれほど。
じゃあ深いトラ
ウマないみたいです。うん、ただもう極端に口数が少なくなっちゃったんで、
うん、
まあ、何を考えてるかっていうのがちょっとわからないところもあるんで。
うん、そうだよね。
ただそのことについては多分そんなに。罪の意識と言いますか持ってないと思います。
もう口数が少なくなったっていうのは重要なサインだと思うのね、やっぱりね、
はい、
今お父さんはこの問題を自分一人の問題として解決しようとしてるよね今ね。
そうですね、まあ、うん、女房の親友が助けてくれるところが一番強いんで多少は相談したりはしますけど、うん、はい、
僕はね、
はい、
まあ、こういうのは答え出せる問題ではないとは思うんだけれども、
はい、
そのお嬢様が口数が少なくなったこと、はい、それから10歳の男の子にとっても大変なショックだよねこれは。
そうですね。
それから一番上のお嬢さんにとってもこれも当然のショックを受けているよね。
そうですね。
それでこの出来事に対して、
はい、
残されたご家族が、
はい、
一定の共感する段階にまだ至っていないものを感じるんですよ、
はい、
お話を受けていて。
あ、
要するに物理的にお母さんが今倒れていて、
はい、
回復の見込みがない、
はい、
こういう大事件が自殺という悲しい方式によって起きたんだと、
はい、
そしてそれがなぜ起きたかっていう本当の真意はつかめないものの、
はい、
残された家族私たちはこの出来事を今どうやって受け止めているのか、
はい、
どう分かち合っているのか、
はい、
そして今後どう対処しようとしているのかという共通の認識に至っていないよねまだ、
はい、
それで僕ねそれがない限りね、
はい、
お父さんはどんどん孤独になっていく、
はい、
それから長女もますます孤独になっていって、
はい、
まあ、いずれは結婚して家を離れていくわけで、
はい、
心に何らかのトラウマを持ったまま別の人生を歩み出すことになるよね、
はい、
それから次女に関しては急に口数が少なくなってきたっていうのがやっぱり重要な僕はサインだと思うし、
はい、
まだこの出来事に対して何をどう受け止めていいかのすら感触も得ていない状態だと思いますよ、
はい、
ましてすぐその下の10歳のお坊ちゃんに至ってはね、
はい、
もう何をどう考えていいかもわからないが、
はい、
自分の悲しみでさえまだうまく表現できていない段階にいるんじゃないかなと思うのよねやっぱり、
はい、
そのままでさ、
はい、
お父さん未来をさあ自分がこれから、重荷になってどうのそれはもちろん本当によくわかりますよ、
はい、
その前の段階があるんじゃないかなって気がするのよ。要するに家族揃ってこの問題をどう捉えて、
はい、
その時には醜いものも出てくるかもしれないし、
はい、
お父さんが責められる場面も出てくるかもしれないし、
はい、
自分たちがそれぞれ泣き出してそれぞれ個々が自分を責めるような場面も出てくるかもしれないけれども、
はい、
そうした一種の心情的な修羅場を通してね、
はい、
よしこういう形でお母さんを守っていこうよと、
はい、
いう共通の認識ができないままこの問題を解決することなど不可能ですよ、
はい、あ
そこでお父さんが孤独になるのはわかるけど僕はお父さんはやっぱりこれをみんなもう20歳、21、10歳っていう話せばわかる年代ですからね、
はい、
やっぱりもう一回蓋を閉じないで、
はい、
お母さん生きているわけだし、
はい、
これを一つの共通項の問題として分かち合う必要が僕
は
あると思うよ、
はい、あ
さてそれはどうするのか、
はい、
これまできっとお父さんがやってこなかったことに鍵があるような気がしますよ。
あ
こう言ってはなんだけれども結構この問題は深いし重たいよね当然ね。
重たいですね、
うん、それで場合によっては固定的で 救いのない性格を持っている可能性があるよね。
救いがない、
救いようのない、こうすればいつか解決しますよというような、目標のない、夢のない重たい問題であるよね。
はい。
それって僕ね、世の中になんかあんまり偶然って起きないような気がしてるんですよ。
はい。
お父さんの場合によっては固定的で、決して他をなんか入れさせないで、
はい、
何かこういう事態を招く、まあ、要因というか、性格というか、
はい、ありますね、ちょっと。
がない限りね。
はい、自分で決めちゃって、やっぱり。
僕はこういうことって起きないような気がするんですよ。
はい。
そうすると、お父さんとしては、
はい、
意識が戻らないまま存在している妻が、
はい、
その事態ゆえに語っている内容があるはずだよね。例えばよ、
はい、
私は喋らなければいいんでしょうと、と、はい、語り続けている可能性もあるよね、そこには。コミュニケーションは実は終わっていないんですよね、
はい、
そしてお母さんは劇的な意味で自分の存在を家族の前に示しているよね。要するに、
はい、
家族は終わっていないんですよ、
はい、
この認識がお父さんの中にあるかどうかで、ずいぶん違ってくると思うよ、考えが。そしてお父さんがそういうことに芽生えていけば、
はい、
それを察知したお嬢さんたちが、
はい、
それぞれボソボソと、
はい、
きっと今後のこと、これからのこと、いや、はい、その前にこれまでのことを喋り出すはずだよ。その時この家は初めて家族になっていく可能性が出てくるんじゃないんですか。
あ、はい、
ね、お母さんは命を投げ出して、はい、きっと口をつぐむことで何かを提示してるよね。僕が言ってることが正しいかどうか分かんないけども、こうして何か一つのサイン、そして家族に与えられたテーマということで考えて対処していく以外に道はない。お金で解決する問題ではない、時間が経てば解決する問題ではない。何かこの家の本質がそこにあって、そしてもう一回家族とファミリーとして生き生きと何かが通じ始めた時、家族間でね、何かが起きてくる。お母さん
は
それを求めてると思うし、
はい、
奇跡もそういう時にしか起きないような気がするんだよね。
ああ、はい。わかりました、はい。はい。ありがとうございました。
とんでもございません。
はい。
よろしいでしょうか。
はい。わかりました。
私も一言よろしいですか。
はい。
奥さんは意識がないって、戻らないって言われたかもしれないけども、聞こえてますからね、声が。
はい。
僕も実は経験があるんですが、父親が意識なくなって、本当にマイナーの言葉を全部やめてもらったんですよ、集中治療室で。一切、あ、もうダメとか泣くことを一切やめてもらって、明るい話とか、好きな音楽とか、
はい、
そういうのをかけたんですよ、ずっと。
あ、
そしたら、意識戻りましたからね。
あ、
諦めた時にそれは全てが終わります。
あ、終わりました。
絶対に、その気持ちがね、はい、お子さんたちにも伝わっていきますから、
はい、
お父さん中心になって、
はい、
お母さんと娘さんたち守ってくださいよ。
ね、
自信持ってください。
はい、はい、どうもありがとうございました。
はい、これでよろしいでしょうか。失礼いたします。
はい、ありがとうございました。